So I will speak in English first. The last Sunday, we looked into the further details about how we should maintain constant love for one another. And we focused on verse 9, and verse 9 told us to be hospitable to one another without complaining. In particular, we learned the original meaning of the word hospitality, which means to protect travelers and support them without compensation, without compensation, so that they can safely reach their final destination. In other words, the hospitality that we provide as the body of Christ, as a church, is to support people, support one another who are traveling, for a traveler on this earth, to reach their final destination, which is the kingdom of God, by providing with what they need, what we need each other, to believe, to continue to believe and live gospel of Jesus Christ. We also learned that in order to prevent us from complaining to each other in our heart, it is important not to compare ourselves with others. And we can do that by always looking up to the Lord and not to the other people, and doing everything as if we do them for the Lord. And today we want to move on to verse 10 to 11, but maybe first half of the 11, in which Peter talks about gifts, how we should use our gifts in particular. So it says, just as each other has received a gift, use it to serve others as good stewards of the very grace of God. If anyone speaks, let it be as one who speaks God's words. If anyone serves, let it be from the strength God provides. So there are various kinds of gifts, and each of them is given to each of us according to God's will, according to His plan and will. And however, it is up to us to decide how we will actually use those gifts. Some people may bury their gifts in the ground for the rest of their lives without even never using them. Others may use it, but only for their own profit and fame. But Peter encourages us to use our gifts to serve one another, or serve others, and to be worthy of God's will and purpose. And this reminds me of the one story from the Old Testament, that the story of Esther. Esther, who appears in the Old Testament book of Esther, was chosen. She was chosen as the queen of Persian, King Ahasuerus, because of her beauty, because she was so beautiful, so she was chosen to be his queen. Esther was favored by the king and guaranteed luxury life in his palace, until one day she was informed by her foster father Mordecai that a plot was being made to massacre Jews through the schemes of one of King's advisor, Haman. So she was asked to go to the king and ask him for mercy for her people. However, Esther initially hesitated to respond to Mordecai's request because of the law that anyone who enters the inner courtyard and approaches the king without his summons will be put to death. So she hesitated at the beginning. But in response to Esther's initial reaction, Mordecai told her that perhaps she had come to her royal position for such a time as this. And hearing these words, Esther finally decided to go to the king to save her fellow Jews, even risking her own life. And her courageous and faithful decision saved the lives of her fellow Jews. So there are disparities in this world that sometimes cannot be bridged by effort alone. Depending on the country, what family one was born into, or one's natural appearance or ability. We are not the same all the time. Some people may consider it their privilege, consider it as their privilege and use it only for themselves. Others may think that it is not given to them by God, but by their own strengths or by their own effort, and they might refuse to share it with others. Or others may be so dependent on their gifts and talents that they are unable to let go of them when they should, and become slaves to it, which can make it extremely difficult for them to follow God sometimes. Some of us may have been blessed with some privileges and talents in certain areas more than other people. But that is for us to use them to serve God and others, to glorify our God's abundant love and grace by contributing to the comfort and salvation of others. Jesus said, "You are the salt of the earth and the light of the world. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven." Not to you, but to your Father in heaven. So let us pray that our gift which God has given us today according to His will and plan will be abundant expression of His grace and love and grace. I mean glory. Sorry. And today I want to talk about another gift. Because the gift I have talked about so far is the gift that we are aware of. Most of them we are aware of. These are the gift, the things that we are, for instance, that things we are good at, or things we like to do, or things at least we have positive feeling about. But the other gift I want to share today is the gift that is hidden in what we are not aware of, or what we have been avoiding purposely. For example, Moses and the prophet Jeremiah were not kind of people who originally wanted to be a leader or prophet. They didn't want to be that. Rather, they were people who turned down God's calling because they believed that they were not worthy and not capable of such a calling. So they refused it. However, because of this awareness, never relying on their own strength, they have never trusted their own strength. They thought they are so weak. They were able to maintain an attitude of always asking for God's wisdom and power more than anyone else. When we read the books of Kings and Chronicles, it is common for even so-called good kings to disappoint God in their later years. At first, they were exercising their privileges and gifts given by God to accomplish God's will. But before long, they mistook it for their own strength and power and became selfish and arrogant. Even Moses, when Moses was still a prince of Egypt, God did not call him. Even though he was young, he was strong, He had ambition to save his people. He had a special position as a prince of Egypt. Power, opportunity, he had everything to do that. But God did not call him. But many years have passed since then. And Moses, who was 40 years old back then, became 80 now. And he was no longer young. He was no longer a prince of Egypt. He lost his position and everything. And he no longer had a passion to save his fellow Jews. He just wanted to spend peaceful, you know, rest of his life. But that was very moment God called his name. God was waiting for this moment so that Moses could lead his people to the promised land, not by his own strength, so not by his own wisdom or position, but only by his faith in God, in which the presence and glory of God would be more clearly manifested. It's kind of related to what Yasuko-san shared today. Gifts are not only about what we love to do or what we are good at, but rather the Bible says that God chooses weak and insignificant to express his grace and glory more abundantly. Of course, those who have been blessed and given gifts according to his will and plan are of course encouraged to use them to the fullest for God. However, if any of you think that you do not have any gifts, please, I want you to remember that lack of gifts can become one of the best gifts. Because that can help us to become humble, which is one of the most important attitudes when we serve God. That can also help us to trust and rely on God's wisdom and strength more than anything else, because we know we don't have that skill or anything. We need to rely. We need to trust God. If you look into the Bible, it was not the strongest man nor talented person who was chosen to play an important role in God's plan. But we can see how abundantly the Lord has shown his grace and glory through those people. God does not call us because we have a gift, but God calls us because he wants to show us his love and glory through our faith and life. And lastly, I just want to share God's word from 1 Corinthians chapter 1, verse 26-31 as a word of encouragement today. Brothers and sisters, consider your calling. Not many were wise from a human perspective, not many powerful, not many of noble birth. Instead, God has chosen what is foolish in the world to shame the wise. God has chosen what is weak in the world to shame the strong. God has chosen what is insignificant and despised in the world, what is viewed as nothing, to bring to nothing what is viewed as something, so that no one may boast in his presence. It is from him that you are in Christ Jesus, who became wisdom from God for us. Our righteousness, sanctification, and redemption, in order that, as it is written, let the one who boast in the Lord. Now, 日本語で、短くないかもしれませんけど、短くっていつも言って短くないんですけどね、日本語でもメッセージをさせていただきます。第4ね、レントを迎え、まあ、第4日曜日を迎えました。まあ、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさいという言葉から、私たちの今年の年間聖句始まりました。そして前回はその互いに熱心に愛し合うことの具体的な中身について、9節からですね、つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさいという、御言葉を取り継がせていただきました。まあ、その中で特に ホスピタリティという言葉の本来の意味について、それが旅人の命を守り、その人が最終目的地に無事にたどり着くことができるようにサポートする、必要なサポートをすることであるということを学びました。つまり私たちが目指すべきホスピタリティとは、この地上において旅人であり希留者である人々が、私たちがその最終目的地である神の国へ入るために必要なサポート、すなわちその人がイエス・キリストの福音を信じて生きるために必要な助けを神様の恵みによって提供させていただく、分かち合わせていただくことであるということを、シェアさせていただきました。またその際に、特に私たちが心に抱きがちな不平や不満といったつぶやきから身を守るためには、人と比べないこと、人ではなくて主に目を向けること、そして全てのことを主に対してするようにすることが大事であるということも学びました。で、今日はその続きになるわけですけれども、今日は10節から11節の前半部分の御言葉を見ていきたいと思います。まあ、今日のこの御言葉の中でペテロは特に賜物について、私たちがそれをどのように用いるべきかということを教えています。賜物にはいろいろな種類があります。その一つ一つが神様のご計画と御心に従って一人一人に分け与えられています。でもその賜物を実際どう使うか、用いるかは私たちに委ねられているんですね。その賜物を一生使わない人もいるかもしれません。もう土の中に埋めちゃってね、もうずっと使わない、またそれを自分のためにだけ使う人もいるかもしれません。自分の名声、自分の富のためだけに使う人もいるかもしれません。しかしペテロはその賜物を互いに使い合うために、あるいは神様の御心とその目的にふさわしく、神の言葉にふさわしくですよね。ふさわしく奉仕しなさい。神様のつまり御心と目的にふさわしく沿うように用いなさいと勧めています。旧約聖書のエステル記に登場するエステルは、その容姿の美しさからですね、ペルシャ王のアハシュエロス王の王妃として選ばれました。エステルは王の寵愛を受けて、そして王宮での贅沢な暮らしを保障されていましたが、ある日王の家臣の一人であるハマンの策略によって同胞のユダヤ人の虐殺が企てられていることを、育ての親であったモルデカイから知らされます。そして王のところに行って自分の民族のために、自分の家族のために、王のところへ行って憐れみを求めるように頼まれました。しかし王の呼び出し、王様の許可なく内庭に入って勝手に王様のところへ行く者は死刑に処せられるという、そういう法律があったために、エステルはモルデカイのこの依頼に応えることを最初躊躇してしまったわけですよね。こういう法律があります。しかしそんなエステルに対してモルデカイは、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれないという御言葉を伝えるわけですね。で、その言葉を聞いたエステルは自分の命を懸けて、殺されるかもしれないけれども自分が今ここに置かれているのは、自分がこんなに美しく生まれたのはというとなんかちょっとね、嫌味に聞こえるかもしれませんが、でも自分がこんなに美しく生まれて、そしてこのペルシャ帝国の、ね、王様の王妃になったっていうのはこの時のためだったかもしれない、その言葉を信じて、そして同胞のユダヤ人たちを救うために王の前に出て行って、そして実際、そのことによってユダヤ人は虐殺を免れるわけですよね。エステルではありませんけれども、この世界には自分が生まれた国や家庭によって、 またその人が生まれ持った容姿姿や才能によって、まあ、時に努力だけでは埋めることができない、そういう格差っていうんでしょうか、差っていうのがあります。まあ、朝起きてね、鏡を見るたびに、思うことありますよね。どうしてもうちょっとこうね、髪の毛ふさふさにならなかったんだろうとかね、皆さんそれぞれ自分のなんかあるんじゃないですか。顔見てどうして私の鼻はこういう形なんだろうとかね、みんな一緒じゃない。まあ今整形手術っていうのは無理やり変えちゃう人もいるかもしれませんけれども、でもやっぱ平等じゃないですよ。生まれながらにも、ね、スタイルも見た目もすごくいい人もいれば、生まれながらに大金持ちの人もいるし、生まれたところがものすごく悲惨な家庭でもうずっと暴力振るわれてっていうの、そういう人だっているわけですよね。いろんな人たちがいる。みんな平等ではない。でもある人はそれを自分の特権と考えて、自分はラッキーだと考えて、それを自分のためだけに利用するかもしれません。まあ、そういう人が実際は多いかもしれないですね。またある人はそれを神様から与えられたものではなくて、自分の力で手に入れたんだ、自分の努力で自分はこの今の地位や力、富を手に入れたんだというふうに考えて、そしてそれを分け与えることを拒むかもしれません。あの人たちは努力が足りないんだと、私は人より努力したから。またある人はそんな自分の賜物や、まあ、才能をですね、心の拠り所というか、自分のアイデンティティというか、まあ、そういうものにしてしまうあまり、それに執着をしてしまって、手放すべき時に手放すことができない。いつの間にか、御心ではなくて、自分の才能や自分のタレントの奴隷になってしまうこともあるかもしれません。しかし私たちが、ある領域において時に他の人よりも恵まれた環境や優れた才能を与えられているのは、私たちがその賜物を用いて神と人に仕えるためであり、誰かの慰めや救いに貢献することによって神様の栄光を豊かに表すためなのではないでしょうか。あなた方は地の塩、世の光であるとイエス様は言われました。またそれは人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるためであるともイエス様はその時言われました。今私たち一人一人に神様がその御心とご計画に従って与えてくださっている賜物、あるいは環境が他ならぬこの主ご自身の恵みと愛とその栄光を豊かに表すものでありますように、私たちは心から祈り求めていきたいと思います。今日はもう一つ賜物についてお話をさせていただきました。これまでお話ししてきた賜物は、いわゆる私たちが自覚している賜物ですよね。それは少なからず自分ができること、私はこれができる、あるいは得意なこととか好きなこと、あるいは少なくともぜひちょっとやってみたいってね、こう前向きに思える、そういうことだと思うんですね。でももう一つの賜物はむしろ私たちが自覚してないもの、あるいはあえて避けてきたものの中に埋もれてしまっている、眠っているギフト、賜物についてお話ししたいと思うんですね。で、例えばモーセ、それから預言者エレミア、他にもいますけれども、今日はこの2人を挙げますね。モーセとエレミアはもともとリーダーとか、預言者になりたいと思ってた人たちではありませんでした。むしろ自分はそのような器ではない、自分はもう年取ってるから、自分は若すぎるから、自分は口下手だから、どもりだから、全然私はそういうのできません、自分はそういう器ではない、神様の証明を受けてもその証明を拒むような、いや結構でございます、そういう人たちだったわけですよね。でも考えてみれば、そのような自覚があったからこそ彼らは常に他の誰よりも神様の知恵と力により頼む、そういう姿勢を持ち続けることができたとも言えるんじゃないかなと思います。 列王記や歴代史を読むと、いわゆる善王、良い王様と言われるね、善王と言われるそういう王たちも晩年をですね、怪我していることが少なくありません。はじめは神様から与えられたその王位というか地位やその力を、その御心に従って、神様の御心に従ってそれを行使使っていたにもかかわらず、いつの間にかですね、それを自分の力と勘違いをして高慢になっていく、それを自分の地位を守るために、自分の思いを成し遂げるために利用するようになっていってしまう、まあ、そのような弱さを王たちだけではなくて、私たち人間の多くは抱えているのではないでしょうか。モーセがまだエジプトの王子だった時、彼にはその志もあったし、力もあったし、地位もあったし、そういう意味ではチャンスがあったわけですよね。自分の民を、奴隷である民を救うチャンスが彼にはあった。で、実際それをやってみようとしたこともあったわけですよね。でも、その時は神様はモーセをお立てにならなかった。彼を呼ばなかったんですよね。でも、それから長い年月が経って、40歳だったモーセは80歳になりました。もう彼には同胞を助ける力もチャンスも志も残っていなかった。もう遠くに逃げて、自分は余生もここで過ごすんだってきっと思ってたと思うんですね。でも神様が彼に声をかけたのは、まさにそういう時だったんですね。それは彼が自分の力や自分の知恵や自分の地位によってではなくて、ただ神様をより頼む信仰によって、イスラエルの民を約束の地へと導くため、またその中で神様の臨在と栄光がより鮮明に表されていくためだったと思います。モーセが40歳の頃にもし導いていってたら、彼は多分途中で高慢になってたんじゃないかなと思いますね。俺のおかげで、君たちはここに来れたんだよってモーセはなってしまったんじゃないかなと思います。でも神様はモーセが80になるまで待ったわけですね。自分の好きなことや得意なことだけが賜物とは限りません。賜物っていうのは、そもそも神様が与えてくださるものですから、自分の好きなことや得意なことだけではない。むしろ神様はご自分の恵みと栄光をより豊かに表すために、あえて弱いものや取るに足らないものを選び使わされるって聖書は記しています。もちろん神様のご計画と御心に従って豊かな賜物を与えられている人は、その賜物を主のためにですね、本当に存分に用いていただきたいと思います。でも、もし皆さんの中に自分には賜物がないと思っている人がいたら、自分には何もあげれるものがない、できることがないと思っている人がいたら、賜物がないということが実は最高の賜物になりうるということ、モーセやエレミアのようにないからこそ選ばれた人たち、ないからこそ用いられた人たちが聖書にはたくさんいたこと、またそれだけではなくて、そういう人たちを通して神様がどれだけ豊かな恵みと栄光を表してくださったかということを、ぜひ今日は心に留めて帰っていただけたらなと思うんですね。そしてぜひ主の声に耳を傾けていただきたいと思います。神様は賜物があるからあなたに声をかけるんじゃないんですね。あなたなんかこれすごい才能があるからあなたにやってもらおうって神様声をかけるんじゃない。ないからこそ声をかけることがあります。それは神様の力と栄光を豊かに表すため。ですからぜひ、自分は何もないなっていう人は声をかけられる可能性がたくさんありますから、ぜひ神様の声にですね、耳を傾けていただきたいと思います。今日は最後に第一コリント人への手紙の1章26節31節の御言葉ですね、皆さんもよくご存知かもしれませんが、この御言葉を励ましの御言葉として、受け取って、そして祈りたいと思います。
兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足らない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちには何もありません。しかし主よ、そんな私たちをあなたはなぜ選んでくださったのでしょうか。なぜ私たちを立ててくださるのでしょうか。そして主よ、あなたご自身も私たちの同じ弱さを持った人の形を持ってこの地上に現れてくださいました。しかしその弱さの中にあって、その弱さを通して主よ、あなたはかけがえのない御救いを私たちのために十字架の上で成し遂げてくださいました。その人間の形としてのその弱さがなければ、あなたのこの御業は成し遂げられませんでした。同じように主よ、あなたは私たちが弱さを覚えるとき、何もないと思うとき、あなたは私たちの名前を呼んでくださいます。主よ、どうぞそのようにあなたが私たちを呼び、私たちを使わせてくださるとき、主よ、どうぞ自分の力を信じるのではなく、あなたの声を信じて私たちがあなたに従っていくことができますように、どうぞ私たちの信仰を力づけ励ましてくださいますようお願いいたします。またそのことを通して、私たちではなく主よ、あなたの栄光が豊かに表されますように、すべてを御手に委ね感謝し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。